ディアスーパーウーマン195回目のエピソードです。この番組は一人の人生物語はみんなの物語ということを標語にして、一人の人生物語からみんなで一緒に築いていこうという趣旨の番組です。たまに精神世界入りますけど、とっても現実主義なのでちょっとどっか行かないでと思うんですけどで、あのね、多分皆さん、いつも聞いてくださってる皆さんはわかるかもしれないけど、今日音違いませんか？なんで違うかっていうと、いつもは、iPod、AirPod を使ってるんですね。iPod じゃない、AirPod を使ってるんですよ。あるでしょ？コードレスのヘッドホン。それを使ってるんですけど、なんと、私、このポッドキャストを始めたばっかりの頃、マイクを買ってたんですよ、実を言うと。マイクセットを買ってたんです。で、マイクセットを買ってたんだけど、なんかもうこれって使わないかもって思ってどっかに行っちゃってたんですよ。そのうちにどこ行ってたんだろうと思ったら、今日夫が掃除をしてたらマイクが出てきたんですよ。そのマイクが買わなくてよかったと思って、で今日はクリスマスなんですね、これ録音してるので。その前にちょっと聞いてほしいことがあって、今日夫のね、ロミっていう、私の夫の名前ロミって言うんですけど、ロミの外交戦略がすごすぎたので、ちょっとまずは無駄話させてください。聞いてくださってる方、夏ぐらいに聞いてくださった方いらっしゃるかと思うんですけど、確かね、今年の夏かちょっと前ぐらい、7月6月ぐらいかなと思うんですけど、子連れカップルの A さんと子連れカップル B さんがいて、そのうち子供のいない私たちカップルがね、なんとなくこうのけものにされて、以降全然2人、このカップル A さんからもカップル B さんからも誘われなくなったんだけど、カップル A さんと B さんは裏でバーベキューをやってたっていう話しませんでしたっけ？多分してたと思うんですけど、でもうどっちが A さんだったか B さんだったかちょっと忘れたんですけど、ロミはこのカップル AB の夫チームとはたまに会ってたんですよ、夏以降も。でもそのなんていうの、オフィシャルにこう誘われなかったんだけど、個人的にその夫チームと、そのカップル AB の夫チームと会ってたんですね。私は行かなかったんですけど、行きたくないから、行ってもしょうがないから。で夏以降、このカップル AB から急に誰か、カップル A からもカップル B からもお呼ばれされなくなったんで、これは私たち夫婦はカップル、特にカップル A さんの奥さんになんか嫌われたねって言ってたんですよ。なんかあって嫌われた、なんか理由があって嫌われたんだよねって言ってて。まあもともと、このカップル A さんの奥さんはね、カップル A の奥さんは、私たち二人ともそんなに好きじゃないんですよ。平気でなんかこう侮辱的なこと言ってくるんですね。ちょっとアホなんじゃないかなって思う感じなんですよ。でもなんかこっちがそれで侮辱的なこと言った時にこっちが怒ったりすると、ジョークだってって言ってくるような人なんですよ。でまあその11月末の感謝祭の時も特にそのお呼ばれもなかったわけですよ。でね、このカップル A のね、夫側のそのカップル A の夫側にだけロミがメリークリスマステキストしたんですよ。夫のこのカップル A の夫にだけしたんですね。ウケるでしょ。だって自分がカップル A の奥さんだったらどうですか。カップル A の奥さんだったら、ちょっと自分避けられてるなって思うじゃない。でだって当然でしょ。でも私たちを意図的に避けてきてたんだから、 A のカップル A の奥さんはね、夏にバーベキューにも感謝祭にも何も呼ばれなかったんだし、接点はもう何もないんだなって思うわけだから、この夫のロミとしてはその接点がより多くあったカップル A の夫チーム、夫にテキストするメリークリスマスって言ったのはもう当たり前なんですよ。でもこれは裏にちゃんと意図があって、お前はもう俺たちの視界にはないみたいな感じで言ってるようなもんなんですよ、はっきり言って奥さんにとっては。そしたらどうなったと思う？30分後にさ、カップル A の奥さんからお誘いがあったのよ。ご飯でもいかがですか、年越しにとか言って、なんかもうロミやるなと思ったんだよ、この時。ロミはね、いつもそうなんだけど、外交戦略がすごい上手くてですね、外交戦略だったのか、本人はその外交戦略をしたのかどうかわかんないけど、会社でなんかこう、やっぱその外交的にこう、いろいろ動かなきゃいけなかったっていうので、何にもその表立って喧嘩はしないんだけど、思いっきり奥さんに喧嘩売ってるじゃない。 だって夫だけに、こっちのカップル A の夫チーム、夫だけにこうテキストするとかさ、なんかこう意図的にやってるのかやってないのかちょっとわかんないけど、喧嘩売ってんですよ。何も言わずして行動で全てをこう着実に落とし前つけるっていうね、なんか頭いいなと思ったんですよね。でね、今日まあそれはそれでもうこれで無駄話はこれで終わりなんですけど、っていうよりちょっと今年2023年ちょっと辛くなかったですか？これ聞いてる人は全ての人にもう大変よく頑張りましたでしょうっていうのをもうお送りしたい、贈呈したいですよ。私も漏れなくそうで、2023年はね、なんかこう8月以降にこういろいろ急ブレーキがかかったんですよ。もうね、8月以降にいろんな事象がありまして、家でね、私自身には何もないの、私自身には何もないんだけど、私の周りにいる人にいろいろ怒って、それはそれで辛かったんですよね。で、辛かったことを前向きに振り返ることで、運気は上がっていくんですね。ちょっと精神世界スピリチュアル入りますけど。で、辛かったことからこう逃げるためにとか、見ないふりをするんじゃなくて、辛かったことをこう正直にちょっと捉えてみませんかっていう意味でやろうかなと思ってるんですね。で、なんでこれをやろうかったかっていうと、やっぱりその悲しいこととか辛かったことってやっぱちょっと早く忘れちゃおうっていう風になりがちじゃないですか、私たちって。で、だからなんかこうポジティブに振り返るっていうことを、今もうみんな他の人がブログでやだらね、ポッドキャストでやってるみたいなので、逆に私は辛かったことからちょっと学んでみませんかということで、今回この2023年最後のエピソードをお送りしたいと思います。それではまた本編で。 See you later! さてさて、早速いきましょう。これから3つする質問なんですけど、これ嫌なことを思い出してこう涙が出たりとか、そういうような症状がある人は、まだこの質問はやらない方がいいと思いますので、まず最初に言っておきますね。で、質問 ABC で、2023年にあった、その自分にとってなんかこうちょっと傷になってるようなものとか、こうもやってることっていうのを思い出してもらうんですけど、そういうことを思い出して、なんかこう精神的なこうになんかこう来る人は、ちょっと今のところはやらない方がいいと思いますっていうのを最初にお伝えしておきます。で、ABC3 つあります。で、ABC の中で、一つだけパッと思いついたものをやってくださってもいいし、ABC 好きなものをこう、全部やってもいいし、何でもいいです。で、質問 A に早速いきますね。2023年、感動したとかそういうものではなくて、悲しかったりとか、不安になったりとか、辛かったりとかして、涙を流したことは何でしょうか？質問 B は、2023年、嫌なこと、大変だったことっていうのは何だったでしょう？質問 C、2023年、人間関係であった、もやったこと、もしくはまだもやってることっていうのは何でしょうか？この ABC の中で質問パッと思いつこうと、一つだけ私がお伝えしますけども、私はもうこれ迷わず質問 A ですね。2023年、辛かったことで泣いたことがあるんですけど、これはね、私のにとって大切な人が戦地に向かって行ったんですよ。いきなり急に行ってくるわっつって出かけちゃったんですよ。これはね、すごいショックでした。それでね、なんかこう不安で不安でしょうがなくて、で、自分にとって大切な人が明日には死ぬかもしれないみたいな風になっちゃったら、誰だって不安でしょ。で、私それでなんかもうその不安に耐えきれなくなって、ちょっとインスタを今も休んでるんですけど、まあ、そこはいいとして、この ABC に付随する質問なんですけど、この出来事から学んだことを一個挙げてください。で、例えば私だったら、この、ね、私の大切な人がこう、戦地に行ったっていうことで、 不安で不安でしょうがなかったんですよ。だけど、なんかこう、その中で安心するような材料も中にはあったんですね。で、だけど、不安になるようなね、ことがそのメディアでわーわーわーわー言ってくるから、で、なんかちょっとそこもシャットダウンしなきゃと思ってしたんですけど、でも、その中でも安心する材料っていうのを見つけに行った自分がいたんですね。で、そこでやっぱなんかその辛いことっていうの、もちろん辛いことはあるんだけども、今も辛いんですけど、その辛いことは長くは続かないんじゃないかっていう、なんかこう視点を持てたっていうところが私は良かったんですよ。で、もちろんまだその不安は不安だし、本当にその人がどうなるかっていうのは、戦地でどうなるかっていうのは、その人が帰ってくるまでわからないので、不安は不安なんですよ。なんだけど、その私は大丈夫、大丈夫、彼も大丈夫だっていうふうに思いながら、辛いことを見ずに、この平静を装って何事もなんかこう、ない感じで毎日過ごすし、なんかこう、平静を装ってこう、毎日会社で働いてるっていうのは一番辛かったんですよね。うん。で、なんかもう、それでどうしたらいいのかなって思ってた時に、いや、もう、私には、彼がどうなるかはコントロールできないっていう、もちろん、帰ってきた時にできることはあるけれど、彼は彼なりの理由があって言ったんだから、私が今できることっていうのは、私は泣きたいから泣いたらいいんだって思った時に泣けたんですよね。すごい泣いたんですよね。どうもしなくてもできない時には、どうもしなくていいんだっていうところ、そこが、なんかこう、なんて言うんだろう。半分開き直り、半分妥協ですよね。でもね、そこに気づいた時に、すごくこう、肩の荷の力が抜けたんですよね。それもそうです。あと、これは、C の、特に C を選んでくださった方の中にこう、付随する質問なんですけど、仕事とか、そのプライベートの人間関係であった嫌なこととかな、もちろんもやったこととか、いろいろあると思うんですけど、そのうちに、もしですよ、もし自分に責任があるとして、自分がコントロールできることがあったとしたら、それは何だったでしょうか。でね、これがまたちょっとツボなんですけど、他の人のね、責任をこう、もちろんその嫌なことがあって、その人が、ああだのこうだのって言ってくるから、その嫌な気分になってそう終わったりとかする、嫌な気分になってこう、仕事場を離れたりとかっていうこともあるんですけど、その嫌なことをしてきた人とかにの、その責任を追求しているうちには、なんかこう自分の責任っていうのにも、自分がコントロールできることに気づけないことっていうのが多いんですよ、実を言うと。で、だから、ここに、実はその運が良くなる、スピリチュアル的に言うと、運が良くなるヒントが隠されているんですね。で、ここに気づくと、すごいね、勢いでこう成長していくんですよ、実を言うと。で、実はその、言ってしまうと、その、自分がもやってることから目をそらしているうちっていうのは、その気づかなきゃいけないことに気づけないんですよ。で、気づいてほしいからなんかその、なんかそういった嫌なことの事象を見せてこう気づかなきゃいけないことをこう何回も何回も言ってきたりとかするんですけど、そこで気づかないと同じような場所を変えたとしても、人を変えて、人、姿、形を変えて、同じ形でなんかこう何回も何回も起こるんですよ。例えば職場の人間関係でね、なんかもう嫌な人がいたりとかするじゃない？で、嫌な人がいたりとかして、で、職場を変えたら同じような人がまた違う職場で現れたみたいな、そんな感じですよ。でね、何かしらそこに気づくことがあるとしたら、それは何だったのかっていうのを、そこはね、見といてもいいと思います。それなんでかっていうと、どっかにね、見てないことがあって、何かしらに気づいてない、見てない部分があって、そこはもしかしたらネガティブな、その相手、例えば人間関係で言ったらそのネガティブなことをやってくる相手に問題があるんじゃなくて、自分が気づいてないことがあって、なんかもう、それを鏡としてなんかこう、相手の人にこう見せてるっていうこともあったりとかするんですよね、スピリチュアル的に言うと。例えば、まあ、さっきもその会社の例で言いましたけど、仕事でもこう、いるんですよ。この小さなミスを見つけてごちゃごちゃ言ってくる人が。で、私はもうその人にもずっと抵抗したんですね。その人の言うほど全てが喧嘩越しに見えてきちゃって、もう社内に火花散ってたんですよ。本当に本当に。で、そこで気づいたのは、私がそこでその抵抗してるからだって気づいたんですよね。で、確かに、 そういうそのミスを指摘したことで、彼女は彼女なりに、その、理由があってしてるんだろうし、ここは、でね、私たちのことをよくしようと思って言ってきてるんだろうけど、なんかその、彼女に変わってほしいと思ってるうちは、私は怒ったままだし、その、自分が取らないといけない、その、責任の部分っていうのに気づけないんで、成長できないんですよ。で、私そこにある時に気づいたんですね。で、もう一つ、その、私の中でこの、精神力が強い人っていうのは、自分が思ったことをその人にこう、瞬発的に言い返す人っていうのが、精神力の強い人っていう私の思い込みがあって、なんか、その、映画とかでよく見るじゃん、思いっきり言い返す人とかさ。なんか、そういうの見ると、あ、この人強くてかっこいいなって思ったりとかするんだけど、私はそういう瞬発力がないから、しばらくこう、反芻してからこう、思いっきり言い返したりとか、途中で切れたりとかするんですよね。だからなんかもう、そういう思い込みがあって、だからなんかいつも言い返し、その人に言い返したりとかしたんですよね。で、だけど、あ、ここもそういえばあったなって、ここはちょっと精神力が強いとは違うなって思ったんですよ。この人を通して気づいたのが。で、こういう人ちょっとスルーして適当にかわせばいいなって思ったんですよね、最初。で、思ってて、もうよしよしって、わかったわかったって、ありがとうみたいな。こうでもしなきゃなんかこう、うまくこう仕事を回っていかないって思ってんだろうなっていうふうに思ってたんですよ。で、それでなんかまあミスを指摘してくれる、この小さなミスをこう指摘してくれることに、あ、すいません、またじゃあ私も間違えないように頑張りますみたいな感じで。なんかそれは妥協するとはまたちょっと違うんですよね。自分で変えられるところがあるなっていうところを、に気づいた上でのそういう、あの前向きな妥協であったりとかするので。またね、なんかそれはそれでなんかこう私の中では気づきだったんですよね。で、こういうことって良くなるために起こってることだっていうふうに気づいたときに、で、あとこういうポジティブ、その自分で起こってるネガティブなことに、こう、いい意味でのスポットライトを当てることによって、なんかこう、いろんなところにいる自分っていうのが見え始めてきたんですよね。で、その人、もちろん相手の人のそのスペースみたいな、相手の人に対する、あんまり好きじゃないその嫌な人に対するスペースとかを見たときに、なんか、あ、この人って、こういうふうには言ってるかもしれないけど、本人は別になんかそう思って言ってるんじゃないんだな、みたいな。なんかね、ワンクッション置けるようなこのスペースが見えてきたんですよね。で、最初のね、カップル A の方の、あの、奥さんの方も、もちろんなんかいろいろあって、なんかこういうふうにアホなんじゃないかって最初に言いましたけど、でも本当にね、本当にアホなんじゃないかって思うような感じのことを言ってきたりとかするので、そこでなんかこう、ぐじぐじね、なんかこう、私みたいにわーって怒ってわーって言っちゃったりとかするよりも、ロミみたいに、こうやってなんかこう、言った時に、向こうから降りてきたんですよね。で、多分なんかこうやって、もし本当になんか自分が悪いことをしてたんだなっていうのが、わからなかったら誘ってこないので、あ、こういう風になってんのねっていろいろ気づいたんですよね。このカップル A さんの奥さんからもそうなんですけど。で、ここでですね、その、なんちゅうのかな、気づいた、いろんなことに気づいたときにですね、あの、大きなお金がドカンと入ってきたんですよ。あの、宝くじで当たったとかそういうんじゃなくて、正当に入ってきたんですけど、あのね、正当な方法ですごい金額のお金が、バンって入ってきたんですよね。でね、あの、スピリチュアルでいう、この引き寄せっていうのとはまたちょっと違うんですけど、あの、わかりやすくですね、その、なんかこう、ご褒美みたいな感じで、金運ってこうやってくるんだねって思ったんですよ。うん。で、引き寄せの法則とかね、お金に対するこう、潜在意識とか、いろいろそう変えるとかって、いろいろね、そういうワークをやってる人とかもいて、で、それももちろん大切なんだけど、その、必要な要素の一つではあるんだけども、あのね、気づくべきところに気づかないと、お金ってドーンって入ってこないんですよ。うん。だからなんかこう、なんていうのかな。この新しい情報を次から次へとこう仕入れて、その情報をこう共有してお金を稼いでる人っているでしょ？で、そこに行くとね、やっぱその新しい情報を共有するしないと、お金が入ってこない世界しか作れないんですよ。なんかね、そこがもう世界、そこの世界の壁な、シールドみたいになってるから、なんですよね。 で、だけど、なんかこういう形で、なんかお金がボンって入ってくるのを自分の中で目撃すると、こういうことかっていう、金運ってこうやって上げていくんだねっていうのが、すごい身をもって分かったんですよね。で、特にだから、その金運を上げたい人は、なんかこう自分でですね、ネガティブに思ってることに、こう、ポジティブなこう光を当てていくことってすごい大切なんじゃないかなっていうのを、こう身をもって最近実感したので、ぜひ、年末年始にですね、起こったことをですね、自分に起こったこう嫌だったこと、自分が嫌だったこと、もやってることとかをですね、その、反省するとか、そういうんじゃなくて、なんかこう、ポジティブな光を当てつつ、私にできることって何だったんだ、あの時何だったんだろうっていう意味で振り返るっていうのはすごいこう、来年の金運につながっていくんじゃないかなって思ってます。うん。というわけで、2023年のポッドキャストこんな感じで終わります。それではまた来年、2024年にお会いしましょう。See you next year! そうだ、忘れてた。私の、お友達でですね、無料でサイキックリーディングをしてる人がいるんですね。で、その方はですね、ハンナさんっていう風にご自身をお呼びで、もちろん日本人の方ですよ。なんですけど、彼女が無料で、サイキックリーディングを30分でやってるみたいなんです。で、アメリカの中部時間は平日10時半から16時ですね。この時に空いてるらしくて、で、鑑定はそのビデオ電話でやるそうなんですけど、モニターで、モニターっていうか無料で鑑定してくれるそうなので、サイキックリーディングをやりたい人はやってみてください。で、この方の、この人はインスタの DM で多分受け付けれてるみたいなので、30分無料でやってくれるそうです。で、ハンナさんっていう、ハナヒーリング57っていうですね、H-A-N-N-A-H アンダーバーヒーリングアンダーバー57でですね、出てくると思うので、気になる方はぜひ無料でやってくれるそうなので、ね、行ってみてください。彼女はね、私の鑑定に何回かリーディングに来てくれたんですけど、うん、とっても筋のいい方ですので、見ていただくといいと思いますよ。というわけで、それではまた来年、来週はお休みしますね。年末年始でみんな聞かないから。というわけで、See you next year! 2024年の1月にまたお会いしましょう。それでは、バイ!